アニハセヨ、皆さんおはようございます。今日も皆さんと一緒にディボーションしていきましょう。今日の箇所はローマ人への手紙12章9節から21節の箇所です。
ローマ人への手紙12章9節から21節。愛には偽りがあってはなりません。悪を憎み善に親しみなさい。兄弟愛をもって心から互いに愛し合い、尊敬をもって互いに人を自分より勝っていると思いなさい。勤勉で怠らず、礼に燃え主に仕えなさい。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。互いに一つ心になり、高ぶった思いを持たず、かえって身分の低い者に順応しなさい。自分こそ智者だなどと思ってはいけません。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである。私が報いをすると主は言われ。
この箇所は簡単にまとめると、クリスチャンとしてどのように生きていくべきなのか、それを具体的に書かれているんですね。このローマ書の1章から11章まではどのようにすれば救われるかということが、書かれています。それが主題なんですけれども、この12章からは救われたクリスチャン、神の民となったクリスチャンがどのようにして地上で生きるべきなのか、その答えがこの12章から、書かれているんですね。まず1番目、私たちと神様との関係。11節のところで、勤勉で怠らず、礼に燃え主に仕えなさい。まず主に仕えるということが書かれています。神様との関係の中で私たちは神様に仕えるということを求められているわけですね。そして19節の中では、どんなに怒ったとしても、憎しみがあったとしても、神様にその怒りを委ねる、神様に信頼して全て委ねる、神様の関係の中で、まず神様に仕える、神様を一番に思う。そして2番目に書かれているのは、神様を信頼する、自分の感情に任せるのではなく、神様に裁きも怒りも全て委ねる。その二つが神様の関係ということでここに書かれていますけれども、あと9節から21節のその間はほとんどが私たちと他人、相手との関係について書かれているんですね。それをすべて要約すると、15節の喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい、この説に要約することができるかもしれません。共に喜び、共に泣くというのは、相手に対して愛の思い、思いやり、謙遜、それらがなければ、共に喜び、共に泣くことはできません。そして、何よりも神様との関係が信頼関係を持って、そして神様から多くの愛、恵み、励ましをいただいている、そういう人々は周りの人々にも同じような恵みを、愛を、思いやりを、謙遜を注ぐことができるのではないでしょうか。今日の箇所はなかなか適用が難しいという方もいらっしゃるかもしれません。すなわちポイントがいっぱいあるわけです。この場合適用するときは、この9節から21節の箇所で自分が読みながら、祈りながら、心に残ったその説を自分自身の適用として用いてもいいんではないでしょうか。例えば 15節の場合ですね、と喜び、喜ぶ者と喜び、泣く者と一緒に泣く。適用としては、今日一、誰かの話をじっくりと聞いてあげる。親身になって聞いてあげよう。これも一つの適用ですね。20節の中で、もしあなたの敵が飢えたなら、彼に食べさせなさい。今まで自分がそれほど気にかけていなかった人、またあまり好きではない人いるかもしれません。その人のために今日一日祈る時を持つのはどうでしょうか。このような形で自分が示され、また自分がここに残った箇所を具体的に適用していけばいいと思います。さて、今日の韓国語ワンポイントレッスンですけれども、共に喜ぼう。今日の重要な聖句は、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいという箇所ですけれども、韓国語でこの共に喜ぼうというのを、모두기쁘하자、모두기쁘하자、모두기뻐하자と言います。모두は一緒に、기뻐하자は、기뻐は喜ぶ、하자はしようということですね。今日が一日神様と共に喜び、また周りの人たちと喜ぶ、そのような一日となりますように。皆様のデボーションがさらに祝福されるようにお祈りいたします。
希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主を知らない民に、主よ恵みをください。変わらない愛は、
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。